2. 標準語と方言。キーワード。標準語、方言、近代国民国家。標準語励行と方言矯正。方言札。方言とは本来はその地方の言葉という意味である。しかし、日本では近代以降、標準語という思想が生まれてからは、標準語ではない言葉という意味を持つことになった。1. 国語と日本語、96ページ参照。そればかりでなく、正しくない言葉という意識も背負わされることになった。近年は方言に対する評価が変わったかのように言われることもある。方言コスプレなどの現象がその証拠だとする意見もあるが、方言はもちろんおもちゃではなく、方言を使って遊ぶことができるのは、私は標準語を話すと考えている人であろう。こういった現象は標準語による支配が完成したからだとの意見もある。標準語はその国や地域で首都や主要都市の変種、方言が採用されることがほとんどである。したがって標準の設定は、その時の権力構造を反映することになる。明治になって、日本が近代国家に生まれ変わるためには、標準語が必要であり、その標準語は東京の言葉である必要があった。しかし都市は、人口がどんどん流入する。近代国家になってまだ日が浅い日本の首都に安定した標準形があったとは考えられない。標準が曖昧なまま標準語励行が行われた。標準語が何かがよくわからないままに使えと言われた人々は自分たちの言葉、つまりは方言を使わないようにすることでこの要求に応えようとした。特に教育現場では激しい方言矯正が行われた。標準形を身につけることと方言を使わないことは本来別のことなのだが、標準語の不安定さとそれに与えられた正しいものというイメージが各地でいろいろな悲劇を生む。特にひとまずの標準形とされた東京方言との方言差が大きな地域、あるいは言語学的には別の言語の地域の人々は大きなハンディを負わされたのだった。明治になってから日本に組み込まれた沖縄と同じ琉球語を使っていた奄美群島の事例を見てみよう。奄美の言葉は琉球語、北琉球方言であるとされる。江戸時代に薩摩藩、現在の鹿児島県に植民地化された奄美群島はとても貧しかった。サトウキビの探索を強制されたため、食料も慢性的に不足しており、しばしば餓死者も出た。明治になっても経済を鹿児島に支配され、植民地的な状況は続く。人々は日本本土へ出稼ぎに出かけることで生きる道を探した。1920年代から働き手が大量に流出し、奄美の経済は出稼ぎ依存型になった。出稼ぎ先でも奄美の人々は差別的な扱いを受けた。言葉が通じないため、つける仕事も限られ、奄美の人々は自分たちのつらい境遇は言葉の違いが原因だと考えた。この経験は出稼ぎの経験者から地元の人々に伝えられる。このことが学校現場での方言矯正に正当な理由を与えた。学校で子どもたちは方言を使うと罰を受けた。方言札というカードを首からかけられたり、ひどい時には 教師に暴力的な罰を受けたりすることもあった。この時代に教育を受けた人々の心には、今も大きな傷が残っている。太平洋戦争が激しくなると、正しい日本人になるための努力は、軍国主義的な意味も加わり、方言矯正は激しさを増す。教員の多くが奄美出身者で、自身が標準語の能力がない人が多い中、子どもたちだけでなく、教員も村の人々もお互いに監視し合うことになった。戦争が終わると、奄美群島は沖縄とともに米軍の統治下に置かれ、日本への渡航が制限されることになり、それは奄美の人々の生きる道、出稼ぎができなくなるということでもあった。奄美は沖縄ではなく日本だ、との主張を掲げて、激しい本土復帰運動が起こった。本土復帰の1953年までの8年間運動は続くが、正しい日本人であることを証明するために、彼らの母語である奄美の言葉は邪魔なものであった。現在奄美の言葉は地元では島口と呼ばれる。ユネスコの世界危機言語地図には独立した言語、奄美語として掲載されている。海外の言語学者から見ると、奄美語は日本語とは別の言語なのだ。奄美の言葉は方言とも一つの言語であるとも言われるのである。もちろん言葉には優劣はない。言語なのか方言なのかを決めるのは、その言葉が話される地域の政治、社会、経済的な地位である。それが言語と呼ばれ、より勢力を持つ機会を与えられるのか、方言と呼ばれ力を失っていくのかの運命を決めるのだ。方言矯正は琉球諸島だけの話ではない。九州の鹿児島県や東北の秋田県などでも、大戦中だけでなく戦後も方言矯正が行われていた。同じように子どもたちは罰を受け、また学校の外の一般社会にも方言はダメなものだという意識が広がっていった。今も方言をなまっていると思う意識は日本社会に根強く存在している。しかし、なまるという語が言葉が変化したものという意味であるとすれば、一番なまっているのは標準語と呼ばれる言葉のはずである。前田達郎。